スーパーコンシューマーラジオです。司会の中谷と
南です。
この二人でやってるんですけども、今日はケロさんの回です。
ケロさんの回ですね。
はい、ケロさんはもう色鉛筆を愛してやまない人なんですけども、
色鉛筆じゃないですよ、あの降臨を、降臨ですよね、
降臨を
愛してやまない、はいはい、タンス2サーブの降臨をコレクトして、
集めた、
集めました。まだまだ絶賛増え中です。
まだ増えてる、
まだ増えてますよ。
今日はさらにそのスケットを読んでるんです
よ。スケットをお呼びしました。ま
あ、これもともとあれですね、そういう話をしてたらですね、はい、まあ、スーパーコンシューマー、はじめは、まあ、第1回のスーパーコンシューマーの、
はいはい、
スーパーコンシューマー高畑さんが、
はい、
文豪が、ちょっと、手伝ってあげるよみたいな。
ありがたい話。
そうですね。はい。うん、今回は、まあ、スーパーコンシューマーじゃなくて、そのサポートする係として、いろんなアイデアを、
はい、
僕たちだけじゃね、頼めない、頼めない、まあ、わかんないですけど。
気持ち頼ってる感じがね。
そうですね。
だから前回もね、
うん、
前回話した時に、文豪さん手伝ってくれるらしいよって言ったら、えって言ってみんな、じゃあぜひ呼ぼう、みたいな感じになってましたね。うん、早速もう次、呼ばれてますから。
文豪です。
久しぶ
りですね。久しぶりですね。忙しそうで。
まあ、ぼちぼち。はい。
文豪手帳に続き、今いろんなプロジェクトを動かしてるんですけども。
そうですね。
はい。
あれ話しました。文具ジャムジャグって何でしたっけ、イベントが、
はい。
あるんですね。
はい、どっちの？
いや、文豪。
ああ、
ダメな。
ああ。
ダメな文房具ナイト EX。
それまでにこれ放送してますかね、わからない
です。それいつでしたっけ、
いつやったっけ。
ねえ。
いや、
分からないね。
日付の感覚がないんで、手帳開かないと分からないですね。
僕これが、はい、
7月の24日です。
7月24日か。
はい。7月の7日に降臨ナイトにゲストで、ちょっとツッコミ役で出ます。
ありがとうございます。
で、その後、7月の24日はダメな文房具ナイト EX、まあ、発掘文房具ナイトみたいなのをやります。はい、
整理番号23番、24番持ってますんで。
実は、
一桁です、私。
これ中田さん24番。
あ、どうもありがとうございます。
実はこれダメ、分、あれですね。発掘ナイトとか言ってるけど、うちの文具王の親父ナイトっていう、実は。
昔からそういう話ありましたね。
うちの親父が骨董品とかを、骨董屋とかで文房具とかを、まあ、変な文房具を買ってきては、
はい、
買った文房具について、はがきを送ってくるんですよ。で、はがきに、こんな文房具を買ったっていうイラスト付きのはがきが送られてくるんです
よ。誰に？話してない、話してない。え、文豪さんに？
そうそうそう。
で、親父か？
親父から送られてくるんですよ。
その、送られて
きたはがきが、めちゃ面白いんで、そのはがきをもとに推測しつつ、
は
い、で最終、この間実家に帰ってきた時に、その、まあ、答え合わせというか、その写真を撮ってきたので、それを、まあ、ちょっと見せながらですね、うちの親父がこんな変なものを買ってきましたっていう話を、まあちょっとやろうかなという、ダメな文房具ナイト。まあ、
すごいです
ね。親父おもろいですね。
文具王の親父ナイト。
映画ね、すごいんですよ、映画。
映画うまいんですか、
うん、
すごい。
うまいというか、
うちの親父のちょっと個性的
な。すごい、なんか。
もうなんかよくわからない、
こう。これははがき送られて、あ、違う。
すごいな。
これあれですね、文具王と話したんですよ。ケロさんと話したんですよ。
だったかな、
うん、
そうだったかもしれない。
すごいな、
こういう、まあ、そういうハガキが送られてくるので、それについてのですね、これ実際現物もその後写真を撮ってきてるんで。
すごいな、
まあ、これ月に何回か送ってくれる
んですか？月に2、3通は来ます。
親父の趣味。
親父、趣味、その最近なんかライフワークになってるみたいで。
息子に。
で、
見つけた
報告するっていう。
最近はおかんから電話かかってきて、
はい、
で、最近お父さんがね、変なバラクタいっぱい買ってくるんですけど、本当に必要なものなのに電話がかかってくるっていう、
はい、お父さんはもうあれこれ知ってるかっていう感じなんですね。
まあ、そうなんですね。
お父さんもかなりのマニアなんですか？
というか、まあ、何でもマニア、なんか物好きなんで、
うん、
なんかその物とか道具とかガジェットとかいろんなものが好きなんで、ごちゃごちゃ集めてるんですけど、おもちゃ好きなんですけど、
遺伝なんですね。
そんなのをやりつつので、あとはですね、8月の21日に文具ジャムっていうので、
あ、8月、
はい、でその時は、まあ、これは会議室みたいなところ、世田谷の会議室を借りて、でそこであれですね、まあ、7月に ISOT を見た後に、
はいはい、
文房具、今年の文房具はこんなのが豊作ですぜっていうのを、まあ、やる会っていうのもやりますということで、結構
大忙しですね。6月、7月、8月、イベントだらけ
です。まあ、文具月間みたいな感じなんで、
あ、降臨さんのイベントも出られるんですよね。
え、あの一応なんかツッコミ担当で、
ツッコミ担当、
ツッコミ担当、
はい、
と、はい、いうこと
で、もう古くからの付き合いなんですか？
知り合ったのは3年ぐらい前。
そうですかね、うん、そんなにでも
はい、
なんですけども、
はい、なんかイベントとか一緒にやることって多いんですか？
イベント一緒にやったことはないですよね。
今回初めて、
うん、初めてですね。
うん、ああ、そうなんですか、うん。
はい。幻のイベントになるかもしれない。幻って言ったら変なんですけど。
幻？
幻じゃない。あ、伝説です。ごめんなさい。
だいぶ違う。全然違う。
間違え、間違えました。ごめんなさい。
確かに伝説っぽいですね。今回の、はい、あの趣旨聞く限り。
そうですね。
面白いですね。
鉛筆ケース、鉛筆ケースみたいな。鉛筆製造機。
そう、
あれで続々とできてますよね。なんかあのツイッターで僕見てるんですけど、
あ、降臨コンネリ号に続きチップタンっていう機械も出てきまして、
はい
はい
はい、今作ってるんですか？
今もう日本に
船で到着
来てる途中ですね。
あ、うん、すごいな。あれはもうすぐですよね。
7月7日
、七夕でこれ7月24で、まあそんなあの文具を
思いました。全然始まらない。
始まらない。
あのイベントは盛りだくさんなんですけど、はいはい、今日はあのまあそれはそれとして、
はい、それとして
あの色鉛筆を、
はい、
氷に色鉛筆を入れる旅のお供を考えたいなということで、中に入れるものを持ってきていただいたんですよね。
はい、持ってきました。
で、まずが色鉛筆。
色鉛筆これ12色入りなんですね。
はい、
持ってきました。
そして
それから、ですね、スケッチブックみたいになってるんですけども、一枚一枚剥がしてポストカードにできるもの、
うんうん、これ絵描いて送るんですよね。
絵描いて送る、
はいはい
はい、それから、消しゴムに、
うん、
鉛筆削りに、
うん、
それからエクステンダー
補助力ですね。これがエクステンダー、は
い、補助力、あれ
シルバーや思ってた
の。僕知ってるやつ違いますね。僕知ってるのシルバーですもん。
シルバーのもありますね。
もともとはシルバーなんですけど、はい、それに木をかぶせたもん。
これ結構ポピュラーなやつなんですか、これは。
最近ポピュラーになりつつあるような気がします。
見ました、見ました、見たことありますか。僕初めて見ました、この。
なんか銀色のエクステンダーはずっと昔
からね。
そうそうそう、今日本100円で売ってますよね。あの銀色のやつは。
で、これが噂のドイツ製鉛筆。
ドイツ製の鉛筆。
すごいですね。
思ったより小っちゃい。なんていうメーカー。
メーカー名？忘れました。ダックスではなかった。
入手はできるんですよね。
入手は可能です。
うん、
かっこいいですね。なんか
コンパクトでいいですね。
真鍮の削り出しでこう、うん、ちょっと弾丸っぽくなってるのが、
うん、
弾丸っぽい、ね、かっこよくて、
あえてこれ歪んでるんだ。これあのね、真ん中じゃない、中心じゃないっていう、うん、
まあ刃がついてますから、
ね、うん、あ、
あの四角いのもありますけど、
うん、四角いのが本当は四角いのがポピュラーですね。
入れるもんはこれで全部でしたっけ。
これで全部です。
これで全部
か。ああ、そう。
まだ。
あと、あれ。削りカスを入れる。
ああ、うん、それは結局これだっていうのは今ないから、
そうそうそう。
一緒に作ろうか。
作らないといけないねっていう。
うんうん、
で、本体に、あの、ベリって。ベルクロで。
ベルクロで。
ベルクロです。
ベルクロです。ベルクロですか？
ベルクロですよ。あ、しまった。
いや
目がキラーンって光ってる。
いやしてないしてない。
最近ベルクロ流行ってますよね。
流行ってるというかね、誰と話しても、絶対ベルクロって言葉出てくる。
ベルクロ言い過ぎる。
いや本当に。
えでもね、ベルクロっていうのが言葉がツイッター上でよく出てきますよ、う
ん。まあでもベルクロ結構ね、嫌いな女性も結構多いので。
お財布バリバリとか。
そう死にたいとか言われてちょっとどうかと思うんで、そこら辺はまあね。
うん、あのでも鉄道のベルクロは全然違和感ないですけどね。
これでもベルクロがねっていうツイートも見たことは
あります。ベルクロさえなければね。
それは分かってない。
まあ、何か見ましたね。
ベルクロね、ベルクロ言ってましたよね。
そのうん、ベルクロの使い方がわからない
。わかろうよ。うん、
まあまあ。
まあまあまあ。
あ、じゃあベルクロも今回の、
まあ、可能性としてはあり、うん。
見えないところで。
見えないところ、
確かに物をねくっつけたら収納するの便利なんですよ、
ね。そう
です
ね。
他に、
うん、ないですね。
こういうものないですよね。
ないですね。
うん、どうしてもそうつつい囲ったりとか、ね、
そうそうそう
しないといけないのが、表面だけで。
NASA が未だにね宇宙でこれ捕まないとやってられないですからね。
あ、そうなんですか。
あの宇宙で無重力なんで物置いても飛ぶじゃないですか。壁中ベルクロです
よ。マジで
NASA の宇宙船の
中。すごいな。
NASA も文豪を真似した。
いつからやって。いやでもあの結構向こうのあのすなんか宇宙のハブとか、うん、いろんなところ
に回るんで。そうなんや。すごいな。勉強になるな。
ベルクロ T シャツとか作って。
これちょっと豆知識的に使いますね。
なんか
ね、
NASA も使ってる。
今回楽しいんですけどね、はい、全然話が進まない。
そうそう、だからね。
で、これを全部入れつつっていう話ですよね。
そうそうそう。
収納するような、
うん、はい、
ね、あの、色鉛筆入れを、
はい、作りたいなと。
作りたいと。これ何なんですか、持ってきてもらってる。
これは今日の秘密兵器なんですよ。
それ、ちゃんと言ってください。
うん、
秘密兵器いつ出す
の。ずっと秘密のままで。
ずっと
幻の方ですね。
これ何ですか。
鉛筆って木でしょ、
はい、
なんで素材も木でできないかなと思ったんですよ。
あれ
これ、
ああそういうこと、
うん、
木で作る、
まあ革でもいいかなとも思ったんですけど、うんうん、
やっぱり木です
。せっかく鉛筆なんで、うん、木の方がいいやろと思いまして、うん、探しました、うん、ものすごい探しました、
うんうん、
月板に、月板っていうのは木をこう薄くスライスしたものなんですけど、
はいはい、
その月板に樹脂を含ませてその割れないようにして、さらに布を後ろに貼って、
はい、
普通の革みたく自由に切ったり塗ったりできるもの、う
ん、これ縫えるんですか。
縫えます、縫えます。
へー、
うん、素材自体は、某白い犬の携帯会社さんとかにも、
うんうん
うん、納入されてるらしくて。
あ、これ、
うん、携帯電話にこう、
あ、
貼ってあるやつ。
説明の携帯電話
あり
ます
ね。あれがこれなんです。今回特別にちょっと布を貼っていただいて、縫えるようにしてもらって。
これわざわざそのなんか作ってもらったんですか。
サンプルを、うん、お願いするときに、こういう企画で使おうと思ってるんですって言ったら、じゃあ布を貼りましょうって布を貼ってくれたんですよ。
これで普通に革みたいに塗って使うんですか。
塗って使いますよ。
まあ、だからベースの部分は例えば革で作って、うん、一番外側の部分にこういうのを使っていくとかで、と見た目はだいぶ変わりますよね。
そうですね。
手触りとか、
木の種類は今日持ってきたのはチークのマサメの方なんですけど、木目とマサメってあるんですね、
うん、
マサメの方なんですけど70種類ぐらいあるらしいんで、
う
ん、自由に
それ選べる、
うん、
なるほどね、うん、素材はこれで揃ったところで、
はい、
どんな形にするかっていうところなんですけど、
そうですね、
僕はいろいろ文房具屋見に行ったんですけど、
うん、
やっぱりできるだけちっちゃいのがいいなと思ったんですよ、
うん、
携帯するには、
うん、
それでね、例えばこの鉛筆ってもうこの高さって決まってるんですか。なんか見に行ったやつってなんかちょっと短いやつとかもあったんですよ。
半木はできますよ。
半木って何、半分なの。
半分にする、
うん、あ、それはできるんですか。でも半分やったら短いんかな、このエクセンダーつけても。
いや大丈夫大丈夫、
まあ、ただ半分のやつを買ってこないといけないので、
うん
う
ん、
あ、そうかそうか、うん、わざわざそれ
鉛筆って大体長さが決まってるから、
あ、
うん、
あ、もうこれ標準化されてるんです ね、
ね、そうそうそう、
買い足す時に一番普通の色鉛筆がこれやから、う
ん、撤回します。
コリンさんも出してるのってこの長いやつ、
この長さだけですね、うん、
じゃあ長い方
がいいです。長い方がいい、
うん、じゃあやっぱり高さはこれですよね。
そうですね、う
ん、でそれに対してどこまでコンパクトにできるかみたいな
ところ
です
よね。はい、やっぱりこのなんですかね、スケッチブックをやっぱり持っていきたいっていうことなんで、
うん、
こっちに合わせなきゃダメですね。多分
どういうこと。
これに長さ、これにこの長さとこれに合わせなきゃダメですよ。これ折り曲げられないじゃないですか。ただ丸めるとかできない、
うん、幅はそれです
ね。
まあまあ、でもそんなにはみ出してないから結構いい線が
いい感じよね。まあ、この大きさや
ね、
多分
これ文庫本みたいな、なんか文庫本新書、
ね、うん、
新書ぐらいかな。
ね、
うん、なんか収まりは悪くないですよね、
うん
うん、
こういうやつはそのノートブック の、 そのポストカード用っていうのはもう大体同じなんですよね、
うん、
何買っても大体
同じ。そう、大体同じですね、うん、こっちはただのスケッチブックで、こっちはハガキサイズで、これもほとんどサイズとしては変わらない感じ、
うんうん、リングがついてるのが多いから、
うん、
どっかこう片方のこう表紙をズボってどっかに刺してあげれば、それだけで固定はできますよね、これだったらね。
だからなんかその油刺す式でさ、
うん、
この必要な10枚だけ入れるとかダメなんですか。これごと丸ってやっぱ入れたいもんなんですか。
どうだろう、丸ごと
入れたいかな、
入れたいかな、
繋、うんうん、がってる方が安心感はあるかな、
うん、なるほど、
ペラーよりは、
ね、まずかそのカバーがついてることで、うん、その髪が折れなかったりとかするし、うん、守られてるから、うん、守られてるから、
なるほどね、
うん、
なんかなんですかね、まあそれも選択肢の一つとしてあるんですけど、例えばこっち側に守られてるものがあったら、
うん、
この歯茎の大きさは絶対決まってるわけじゃないですか、
うん、
100%、
うん、
でもこれってなんか結構いろいろ種類が多分あると思うんですね、
うん、
好きな多分ポストカードでもこれって切り取れるじゃないですか、
うん、
好きなやつを切り取ってちゃんと入れれる、曲がれへん入れる場所があったら、
あれば、まあそれはそれでありかもしれませんね、
これって結構どうしてもねだいぶ大きくなるというような気も、
でもね書いてる時に次のページとかいう時にやっぱり1枚ずつだと出したりしまったりするのもめんどくさいから、
うん、
やっぱりそんなに大きさ違うっていうほど違わないですよ、だから、うん、まあなんか
それかまあ、うん、ジョッターにしてしまうとか、
ジョッターでも汚れますからね、色鉛筆だとどうしてもこするから、
うん、
あんまり外に出しっぱなしはやっぱり、
いやですね、皮とかでも当たって汚れますもんね、
開けてすぐ紙はいいけど、
うん、
外に出っぱなしはちょっと厳しいかな、
うん、
はい、
うん、
これあの鉛筆とノート以外って結構ちっちゃいですよね、
うん、あとはちっちゃいんですね、すごくコンパクトに隙間に、
ね、入りますよね、
うん、全然入ると思います、
入ると思う、だから本当にこの重ねた時のこのノートと鉛筆のこれをどう収めるかっていうところですよね、これ色鉛筆入れる時はこの箱ごと入れるイメージですか、それとも色鉛筆だけ、
うん、鉛筆だけ、
あ、
うん、
外して
外してこう、
じゃあと言ってた折れないっていうところが重要なんですよね。
そうですね。うん。短くなりますしね。
うん。
そんな折れるもんなんですか。もうよく分かってないんですけど、これがこう動くことで鉛筆が先が当たってここが折れちゃうんですね。
うん。
イメージ的には。
うん。
うん。
ただでもね、これね、こうやって売ってるんですよね。
うん。
で、折れ、特に折れない。
輸入してくるときには。折れないですね、
うん、
うん、そのみっちり詰めて送ってくるので、
あ、なるほど、
うん、揺れないんですよ、
うん、
でもやっぱり短くなってしまうと
縦揺れが、
うん、
あとだいたいこう先の角度が打ってる時は緩いっていうか、
はい、
鈍角なんですよ、うん、で、
はいはいはい、
削り器で削ると鋭角になってしまうんですよ、
そうそうそうそう、どうしても
なんでなんです
か、折れないように短くして、
そうなんです、こう、
この時は、
うん、折れないように
あんまりとんがらして送ったら折れるから、
うん、これ、うん、その削るやつでそういう効いたやつないんですか、
鈍角に削るやつ、
うん、でもあんまり鈍角に削るとすぐ何回も削らないといけないじゃないですか、
うん、
だからある程度芯が出る角度の方が、う
ん、なんで普通の鉛筆削りは、
うんうん、2倍ぐらいありますね、
ちょっと、うんうん、違った角度になってきますね、
ちなみにこれって使うときは、どういう風にこう例えばこの手帳とかだと持ったまま書くとか、
うん、
置いてこう広げて膝に乗せるとかいろんなスタイルがあると思うんですけど、
うん、
一番やりたいこの持ち方っていうか、要は立ったまま片手で書きたいとかそういうのがあったりするのかな、とか縦とか横とかあるじゃないですか、
多分そのケースに入れたまま、
うん、
書くっていうのは難しいと思うんですよね、
うん、
なんでやっぱりこれはこれで
取り外して
、うん、
じゃああくまで携帯するために持ってるけど、
うん、
書くときには特に使わないイメージですか、
には外して立ったままあんまり絵って書かないですね、座って書きますよね、
そうか、
あのケロさんが書くときにどんな感じなのかとか、うん、あとそのハガキを縦に使いたいか横に使いたいかとかで、
うん、
要はその
なんか
全部を持ったまま書きたいだったらそんなホールドの仕方もあるだろうし、
うん
まあ、そうでないんだったら私、うん、せっかくだからそのなんていうかな、分けて使うとして中から全部出してしまって使うのか、
なんか分離する、パーツが2つになってしまったら両手必要じゃないですか、スワットにこうやってパーツ2つになってしまったら下に置く か、
うん、
あ
だかそれもしここに重ねられたらこうやって書けたり、
うん、
そういうのもなんか使い方
一応座って書いて、
うん、
膝の上に置くっていう考え方なんですけど、
うん、
重ねられるといいですよね、
そうですね、うんうん、
あでも重ねると鉛筆が取れないのか、ずらす
なんかその辺のくっつけるのか離すのかとかなんかレイアウトが
そうですね、なんかけ多分絵描いてる時って、
うん、
絵描かないから知らないですけどなんかね集中すると思うんですよ、
うんうんうん、
その時にストレスなくペンが取り出せて、
うん、
でパッて描いて次黄色次青とかいうのをなんかね外してこう取って、
うんうん、
あこの色違うわ外して取ってあこの色違うみたいな感じだったら、
うん、
よくないかなと、
うんストレス
ね、いい絵が描けないじゃないですか、
うん、そういう意味では使う時はもう完全に切り離してると思うんですよね、
うん、多分切り離し
紙と鉛筆ってやっぱりコロコロ色変えますよね、
うん、
だその時に一時こう毎回開けるっていうのはちょっと違うかなと思って、
ね
う
ん、すぐ取り出せるっていうのは大事ですよね、
うんうん、そうです
色のいろんな色使うから戻して取ってが楽じゃないとダメですよね、
うん、プロ あの絵描く時ってねプロの人ってここになんかこんなのやんってなんかパレット、
あパレット
手につけてやってるじゃないですか、
うん、
あれ多分結構スムーズだと思うんですよ、
うん、
わかります、
うん、なるほど、
うんそれだけなんですけど。
でもまあそういうことですね。
そうです
ね。それがすごいわかるんですよ。
そうそうそう
すぐ取れ、
そうそうそう
すぐ その色がやっぱ使える。
そう。それがなんかね、開けて、うん、右片手で持って開けてっていうストレスない方が絶対いいですよ。
それだから取り外せてなんかこの辺にこう出てきたらいいんですよね。
ベルクロで。
例えば。書いてる時に。
でこう本体にもベルクロでこうやって作ってたら。
ベルクロすごいな。
そこに戻ります。
違うんですよ。前ねその話ちょっとしてなかったですか。
あ
のここにこっち側にベルクロつけてこっち側にベルクロつけて
ちょっとだけ、ね、
シールだけ作って
そしたら、
ね、こっち上に来ないじゃないですか短くてもこっちに、
うん、
先が当たらない
それ可能なのかどうかわからないですけ ど
作業をやれば大丈夫ですね
作業
はシールだけ作ってあげてあ
ちょっと手間かかるけど
鉛筆短くなって新しい鉛筆買うたんびにそのシール貼
ってやらない そうですね貼って
ね確かに、
うん、でやらないかな
光林さん の色鉛筆はベルクロのなぜかオスがついてると全部
でもこうベタッと締めてもいいかもしれないですけどね一箇所、
うん、
あのゴムで最初考えたじゃないですか、
うんうんうん、
それも
ビヨンビヨンビヨンビヨンってですね
とゴムから出したり入れたりが若干
ちょっと面倒くさい
とこですよね、うん、1つずつやったらね、
うん
うん、あとこの端が、
うん、
当たってここが当たって折れるわけじゃないですか、
うん、
例えばこの当たる面を、
うん
なんかウレタンにするとか、
あ
と
はあ
の
いいですよ、ね、
ゴムつけておくとか、
うん、ああまあそれもありますよね。
ビヨンビヨンって
あの動くのを上からあのウレタンとかでギュッと押さえてしまうっていうのも、
う
んうん、
そうですね動かない
動かない、うん、よくあ
るこれ短い鉛筆キャップとかないんですか鉄でできてるやつあのニウムの鉛筆キャップとかこれひっくり返こっちにつけとくとなんかこうこっち磁石にしといてカチッみたいな、
うんうん、短いの
が短いなんかこうキャップかなんか
作ればありますよね。ない市販はされてないと思う。
いやそれがなんかこう氷で作れるんやったらこれもセットになってて12個とか13個とかついてて、こうこっち側にこうキュッてはめたやつを、
うんうんうんうん、
でベースのこの底のところにこっちマグネットが1本バーが通ってて、うんうん、ストップを手離すとここにカチッてついてて、うん、先端絶対向こうに行かないみたいな。
そうですね。でなんか、うん、
1本だけ取ってピッて外して、
うんうん、でちょっと極端な例かもしれないですけど使う時はなんかぶら下がってるとか、
ああは
い、で取りやすい、そうそう、うん、それは極端な例ですけど、
うんうん、
でもなんかこうくっついててくれたら
こうちょっとくっついてたらいいんですよね。
そうですね。
そうそう、そんな強くなくてもいいけどピッてこうピッてやってまたこういったカチッって感じのなんかこうハマり、
タイに作ってもらいましょうか。
キャップって作れるんですか？金属のキャップ、あの 鉄の短い、なんかその
何かキャップ的なことは作れますね。
すごいとんがってるじゃないですか普通のキャップって。こっちにつけるの前提じゃなくて、
う
ん、もうあのもっと底が平らなやつを作ってこっちにはめれば、うん、キュッてはめるって、
12本かける50個でしょ、うん、600個ってことですよね、
うん、
キャップが。
まあ、であれですよね、それで止まるんやったら、うん、プラス2個ぐらいついてて普通の鉛筆とか、
うんうんうん、
色鉛筆と下書きとかするの
が
鉛筆とか、
うんうん、あそうかそうか、あの 4B もいる言うとったもん。
だからね、
うん、が14個
で、うん、こうやって立てられる
じゃないです
か。下床があれになって
た、普通ペン立てこう丸いじゃないですか、
うん、
床に板置いてたら全部立てる、
うん、そう
なんです。ものすごいシンプル。
家の中にこれ34本用の板とか、
うんうん、
好きな人だったら置けるじゃないですか。
うん、磁石の固定の仕方面白いですよね。
うん、 それ行きましょうか。実は商品として磁石を使ったやつがあるんですよ、筆箱が。
あ、そうなん
ですか。うん、あるんですよ。
どうですか、磁石を使った筆箱。
どこに使って
るの？木の筆箱なんですけど、はい、四隅にこんなちっちゃな、ものすごい強力なマグネット、なんて言
うんだろうな、ネオジとかいうやつでしょ。
あ、そう
ネオジム磁石とか、
うんうん、それを使って
でもあれ結構高いからそんなになくても多分くとりあえず落ちない程度にくっついてりゃいいんだったらそんなに強くなくてもフェライトで十分、
タイで買ってくるとすごい安いんですよ。
そうなんだ
よ、
うん、
今度タイで作ります。
いやいや言われても分からんけど
で、あの今そのアイデアが出たら多分、
うん、
あの例えばこれがね、パカって曲がったら、
うん、
こう置いといて、そう、これも置いといて、
うん、
分かるんです
よ、うん、分かる分かる。こういう、なんか、ケースはありますよね。なんかその、
なんかありますよね。
ただケースは、ね、そんな折れるやつはあります
よ、ね、そう。で、これね、これと同じですよ。タツーです。
アパート
タツーも、それも、芝生とかでもタツ
ー。ああ、置いとけばね。
アイパッドって基本的に芝生とか考えてないじゃないですか。
うん、
森の中とか。
うん、
これ、なるべく平べったいんで、なるべく平べったい。だからこういったら汚れじゃないですか。
うん、
これとこれあったら、あんまり汚れない、
うん、
で斜めに立ってるんで倒れない、
うん、
風が吹いても、
うん、象が踏んでも
象が
踏んだら
バリバリですよ、
うん、でもそれ面白いです ねあの筆箱入りやけど使うときは、うん、本当使うような形に変わるとこそね、取り出しやすい、
取り出しやすい。だから、鉛筆って僕そんな必要ないと思うんですよ。筆箱って別に鉛筆ってなんかこの鉛筆があってこの鉛筆があって書いてる年に書くことないじゃないですか。
あんまりないです
ね。ないでも、色鉛筆って、一筆っていうか、まあ、変えるから、その変えるっていうのを素早く、ストレスなく快適に楽しく描けるようなものっていいとこないですか。
いいですね。
でもあれですよね、それこそでもそこまでやんなくても、ここのところがうまいこと若干抑えるような構造にさえなってれば、キュッてやればそれでも止まりそうな気もしますけどね。入れただけでも止まるぐらい。
止まるやつなんか。
なんかできそうです
よ、ね、磁石なしで
磁石なしでも、うん、なんかここがこうここのほんの1センチぐらいのところだけがキュッてなんかこう、
うん、
なっててくれれば、
はいはいはい、
返しがうまくついてれば
こ
う、
はいはいはい、
ちょっと入れてあげれば止まっててくれれば、
うん
まあ、なんかここだけがしっかりしてて、
うん、
でその先が空いてれば別
にこれでもいい、うん、多分止まってる必要がある時っていうのは、うん、持ち歩いてる時だけだと思うんですよ、
うん
うんあ、そっか。
そうなんです。だから別に普段こうやってるときは別に。
そっか、そっか。
だから、ロックかなんかわかんないですけど、カチッってできたら、こう止まっても
う
て、
うんうん、
で、ここであんまり動かない。わかります、
うん、
ほんで、閉まったら動かない。でも、開いてるときは別に、いや、ちょっとストレスになるじゃないですか、刺すときとか。
うん、
だから、開いてるときはもうなんか、ロック外したら、なんか、
でもやっぱりあれですよね、そのロックのありなしはどっかで選べるようにしてれば、うんうん、例えば立った状態で どうにか書かなきゃいけない時とかはロックされてる方がいい。
うんうん、
それはでもなんかいいような、うん、
その発想いいですね。ロックするしないっていう
ね、選べた方がいい、
うん、だその本当に縁のところだけ鉛筆の形とかでキュッと
あ、ね、そうですね、
押さえつけてあげ
る。ここに鉛筆なんでも1個決まってるんで、
うん
うん、だし鉛筆の太さって基本的には他のメーカーでもほとんど一緒なんで、
ある程度スポンジっぽいやつで押さえたら
動かないように忘れてね、そんな気もする。
でこっちが予備にあの先っちょにもウレタンかなんか貼っといたら、
うん、
当たってもそんなにダメージがない、
ね、ウレタンはやっぱり長持ちさせようと思ったら、
うん、
革でなんとかしたいな。そのウレタンって5年ぐらい経ったらやっぱりダメになるんで、
劣化しちゃいますね。
すごいいい案よ。
ゴム、
このゴムですよ。このゴムをこうやってここら辺にやっとくんですよ、
うん、
じゃあ鉛筆の先が当たらずにこれ以上上いかない、わかります。ここら辺止まるじゃないですか。
そうなんです。
でもセットするのめんどくさい。
ん、
え、
ああ、
この先っぽ
に、こっちに来てもこれ以上いかないってこと。
そう、あ、そうそうそうそう、だから先っちょの手前でゴム、ここにゴムにな
って、あ、先端が当たらなければっていう意味だったら。
そうそうそうそう、
でもそれ短くなったらダメでしょ。
短くなっても
あの、この芯の神経よりもあれですよね。
そうそうそう、神経より細い、そのギリギリの、
分かる分かる、
うん、
ここの、
いや分かるよ、
この辺り止まらない
。いやでもね、ケツは押さえといてあげないと、短くなった鉛筆この辺に来てたら蓋開けた時にどっか行ってしまいますから。
そうですね、
やっぱケツは止めたいな、
うん、
両方やったらいいんじゃない。まあいらないか、
ケ 鉄子でやったらええんちゃ
う、うん、鉄が固定がうまくいけば、
うん、鉄子でができたらね、
うんうん、
鉄子ってどういうあれ
鉄子性が課題
専門用語になりますよあれですね、基本的には、
うん、
芯が折れないっていうまず課題が一つあって、
うん、
であと、使い、あの、なんですかね、快適に、
快適に
ペンを、うん、
使い、
ペンを
入れ替える。
入れ替える。
うん、
っていうところと、であと、持ち運び、
うん、
携帯性、
うん。そうですね、うん。で、収納したときはコンパクトに。
コンパクト、
うん、コンパクト、
はい。
なんかおもちゃあるじゃないですか。あの、こうなってるやつ。こういう帯がついてるやつ。
ああ、パタパタパタ
パタパタパタパタパタってなるやつ。なんか
う
まいこといかんかなと思って。
あれ何やったっけ？あれ何？おもちゃ。
カードが消えるやつですね。カードが消えないです。
カードが挟まる、そうそうそう、なんかありますよね。あのドイツの。
そうそうですね。うん、
名刺とか。とか。なんか、いや、わからんけど、なんかこう。いや、なんか こっちしたら、なんかリリースされてるけど。こっちの時は止まってるとか、なんかできたら面白い
な。なるほど。
で、これこのままこっちでも平気みたいな。
うん、
そういうのを書いてる時にこっちでも落ちないみたいななんかができて、なんか
ちょっと面白いことありました。例えばなんですけど、あのこれ片例えばなんだけど、ちょっと出てる。
あ、それね、鉛筆が短くなるからダメなんですよ。
あ、じゃあ下で
削ったら。
下でいいです。
下がちょっとです。
あ、下がちょっと、下がちょっとが出てるってなってたら、
取り出して。取り出して、色もわかるし。
これ見てて、
おぉ、あ、なるほど。
うん、で、入れて、
うん、
を入れる、うん。どうですか、
それいいじゃないですか。
はい、あ、いいじゃないですか。なんか、
見えてきた。
なんか面白そう。
ね、うん、
だからちょっと出てる、下。
うんうん、
でも、これね、鉛筆の長さ違うから、
うんうん、
どうやってちょっと出すかが問題ですよね。上のね、長さが決まってるんだったら、うん、上から押して下にずらしたら、うん、ずらしたらちょっと出るじゃないですか、
うん、
いや全部下に落ちてきてればいいんでしょ。
そうそうそう。
で、そこで下で止めてるけどここはもっと短ければいいんですよね。これがもうちょっと短くて、ここ
って近い、
それ取れたらいいんでしょ、うんうん
うん、で、ロックしたら動かない、
なんか動かなくて、うん、これこうやってたら止まってればいいんです、
うんうんうん、
で
スライド式
で、開けて、
うん、
こっちから
取って
書いてた時に他のやつを落とさない工夫だけしてあげればいい。
そうですね。でこれやったら、
うん、
あ、雨降ってきましたってなったら、
もうこれ
でパターンとこう濡れるやんみたいなね、
うん、
すぐいける。
もう素晴らしい。
あ、これちょっとだけ
これですね。
これいいじゃないですか。
う
ん、なんか
これ行きましょうか。
行きましょうか来た。行きましょうか来た。
行きましょうか来た。
これのなんかこの辺をうまくやりたいですね。
そう、
うん、なんか持ったまま使えそうですね。で、一本一本が一応落ちないようにしてあげる。
うん、
なんかこう。
でもあの、この子たちがちょっとどこに行くかっていうのが
あ
った
ね。ああ、そっか。
あの、鉛筆、消しゴムとか。消しゴムが上に出てるとか。
あ、でもね、消しゴムいるかな。
あ、そうや。色鉛筆消しゴム消えるんですか。
消えないんですね。
あ、
うん、消えるやつもあるんですけど、基本うちのは消えないので真下書きの線も、
まあでも鉛筆入れたいとかいう人がいますよね。
いますね、下書き。
だからやっぱりこれプラス12本プラス2本ぐらいは鉛筆入れたいですよね。
そうですね。1本2本ですか。2本
2本
だってこのエクステンダー入れるでしょ。
うん、エクステンダー入れる。
エクステンダーと HB、 あ、 4B とかじゃないですか。
4B
エクステンダーでもちょっと大きいんですけどね、
うん、ちょっと太いんですよね。
どうなんですか。でも色鉛筆って短いのが 2,3 本出てきた時に、
うん、
なんか入れ替えて使うんだ
った
ら全部にエクステンダーつけたくなりません。そうしたら
そう、まあ、そのロジックわかります。なんか結局さっき取り出しやすいところじゃないですか。色鉛筆で書く時に取り出しにくかったら、短かったら外してエクステンダーつけて書いて、外してエクステンダーつけてってやらなきゃいけない
じゃないですか。短いのがたくさん出て
きたね。
それはそういう使い方なんですか。
うん、
エ
クステンダーつけます。色鉛筆つけます
か。まあでもめっちゃ短くなったらつけんじゃん、
うん、どのぐらいまでそれをやるかですね。
それか、めっちゃ短いようにスペースを1個空けとく、うん、だからめっちゃ短くなりそうやったら家から1本足しとく。
短くなったやつを入れる。
そうそう、短くなったやつの長いバージョンを補充できるっていう場所を置いとく。
まあ、旅先に出てた時に使うだけやったら、うん、そんなに ヘビーには使わないんで、うん、極端に短くなるってことはないと思うんですよね、うん、いきなり短くなっちゃったっていうことなんで、
ね、5回ぐらい落としたのがあるかもしれないです
ね、うんうん、
かもうそれだったらその旅の間はエクステンダーなしであんまり短くなったらそれがまあこう交換しておくとか、うんうんうんうん、そのエクステンダーはとりあえずその今回のあれ多分削り器はいるけど、
うん、
エクステンダー
はなくてもいいんですよね、
もう削りカスもどうかな、
でも削りカスは外でやった時にまあちょっと日本とかだとやっぱり
マナー
の問題がな、
うん、
その、
うん、
電車の中とかでなんかこう削ってそのまま床に落としていくはないでしょ
うっ
ていう話になるから、
うん
うん、なんかやっぱりそれはやっぱりなんかあっても
どこかに欲しいなと思うんですよね、うんうん、
削り器はそんなに頻繁に使わないから、
うん、
あのこう削り器使うときはまあこのこう立ったまま全部が持てなくても、
うんうんうん、
まあ一回置いてでもいいかなっていうぐらいですよね、う
ん
う
ん、だからね既存の削りカス入れって大きいと僕思うんですよ、うん、大きさが、うん、あの四角じゃないですか、
うん、
でもなんですかねこのスペースをちっちゃくするっていう観点でいくと、うんうんうん、削りカスって結構大きいので、
うん、
あのさでもたださっきおっしゃったみたいに、
うん
まあ、外で捨てるっての論外だけど、
う
ん、
そう
例えば A4 の紙とか、
うん、
1枚入れれてて、
うん、
削ってこれを折りたたんで入れれる場所があるみたいな、
それもありですよね、
うん、
だからまあ家とかでねちゃんとしたとこだったら削りかせるけどスペースの問題考えたら、うん、1枚 A4 の紙かなんか入れといて、
うん、
これをこういう風に折ってやっとったら、
うん、
これを終わった後こうやってやっといてこうやって挟んでここに入れといたら、
うん、
削りカスって基本的に薄いじゃないですか、
うん、薄いです、
うん、
薄い
薄い
出ましたキーワード
薄いキーワード
キーワード
いやだからそのほらお財布のあのごなんかコイン入れるとカパッて開くやつあるじゃないですか、はい、あれも結局その後でしまう時にはペチャって押したら中身潰れますよね、
はいはい、
だからそれと同じでもいいような気がするんだよね、
うん
うんうん、これがあんまりにぴったりやから、うん、これに、まあ、他のものを足したくない感はなく、
うん、ちょっと出てきますけどね、うん、
でそれもなくはないけどでもやっぱりカスは捨てたいな、
あのスケッチした時って、あのいつも削るってどこで削るんですか、大体
その場で削ります、
ね、なくなったら削る感じ、
うん、
まで、
うん、
なんかね削りカス入れ付きのやつが横についててここについてて、このグリグリグリってできるみたいな、
うん、まあありますけどね、それも持ってきたは持ってきたんですよ、
あ、そうだ、あります
ね、うん、ちょっとね、大きくなっちゃうんですよね、
うん、
どうしても
とはまあ、あれですよね、こう、なんかおしゃれじゃないですよね、
そうそうそうそう、うん、ちょっとチープ感が漂っちゃうところが辛い、やっぱ
りこれか、あの、ほらポケットナイフで削りたい感じがするじゃないですか、
うん
うん、そう油さすの小物入れみたいなイメージですか、
いや、僕皮とか良くないと思うんです、汚れてくるんですよ絶対、あ、形、
うん、うん、
削りカスってプラスチックですよね、入れて、そうなんですか、
いや、よく、いや別にその、なんでもいいんじゃないですか、
うん、プラスチックでは考えてなかったです、
あ、な、何言ってんですか、え、プラスチックすごい、プラスチックの頭になってます、
あの、
うん、皮とかでも
今回だってこれで作るんでしょ、
うん、
まあ一応作るかどうか分かんないけど、候補としては、
うん、
皮だったりとか、
ね、皮だったりとか
お財布で、まあ、こんなお財布あるじゃないですか、
うんうん、
こう
コインケース、
こんなコインケースになっててこうパッて開いて、ああ、はい、しまうときにキュッてやるとこう閉まるやつみたいな、あんなんでええ
そういう意味ですね、
そうだった
んですよ、だから僕
は
こういう形のもの、四角いものがあって、それにこうやって入れながらガーッて削る中
だから、じゃあだってこれもうこんなんやろ、
こんなところが開いててくれたらここでゴリゴリゴリゴリってやって、でパタって閉めといてあげれば
なるほど
いいかなぐらいの、
タバコの吸い殻、
そう
です
ね、
そうそうそう
そうそうそう、
あれつけれたらいいんじゃん、
あれつけます、
ポイ捨てやめれるもん
なんかええやつ探して
、ポイ捨てるの一人しか分からない、
あれあれギュッて押してる間だけこうカパッと蓋が開いてるやつは、
そう、
削る時にもう片方の手が使えないので、
あ、確かに、
まあでもなんかあの小銭でいいですよね、なんかね、
うん、
カパッと開いててくれたら置いといてギューってやって、
うん、
で閉めたらペタンコじゃないですか、
うん、
そうですね、うん、
なんかその手のやつの細長っぽいのを作っといて、うん、開けるとこうちょっと細長く、
うん、
うん、
ただまあもちろんこれ高さちょうどやからあれやけど、このぐらい高さを 足してあげれば、うん、これでも文具手帳、大手帳よりちっちゃいですよ、人それでつけても、
うんうん、そうですね、
うん、
であとは、例えば消しゴムとこれがあるんだったら、うん、こっちのスペース
あ、そうそうですよね、こんだけでいい、うん、いいですよね、
そうそう、文具手帳みたいな感じ
これ入るんじゃん、
いや、もうなんか
こね、ああ、これじゃないですか。
これじゃないですか、みたいな。いや、これ、だから開き方はこれと違うけど、うん、こんな感じでカパッて開いて、で、ここでこう、ゴリゴリってやって、で、まあ、ペコって閉めて、で、こっちにこれが入ってればいいのか。
おはさんに、あの、文豪手帳のバイブルのところが、はがきに変えて、
変えて、
A4 のところを鉛筆で書いてください。
そういうことですね。ね割と近いですね。
う
ん、
そうそうそう。
あでもそしたらそれこそなんかうまいことやったらこのまんまでもなんか使えてしまったりとかっていうような、
うん、
まあさっきのだとスライドの話でしたけど、
うん、
文具小手帳文
具小手帳いつの間にか手帳になっちゃって
でもあれですねこっちをうまいこと作ってあげると落とさなくて済む
僕はさっきのそのスライド式がなんか、ね、
これいいですよね、う
ん、
これ素敵ですよね、
うん、一番小さい
全部見れるっていうところが、
うん、
ストレスなくねパッと
削りたいときだけこっちに戻してあげると、ここのところがカパッと開いたら、みたいな感じ。
なるほど。
お、なんかいい
感じ。いい感じですね。
いい感じのレイアウトが。
じゃあ、いろんなアイデアが出たところで。
はい。もうそろそろ？
うん、そろそろ。
そろそろ。
終わろうかな。
そう
ですね。よろしいですか
ね。はい。
これ、やっぱり、図面描きましょう。
そうですね、描きましょう。
で、もうみんな描くと。
みんな描く。
自分のベストを描いて、うん、で、どうやって持ってきて、うんそれでやっぱ話しないと、
うん、
ちょっと具体化していかないと
思うんで、うん、みんないい格好して 僕はパワーポイントで作って
るんで絵
は絵だけ、
はい、
じゃ あの次回は、
はい、
今こういろんなアイデア出たんで、
はい、
あ一つ確認しましたのその磁石、
うん、
磁石で その固定が可能かっていうのは確認していただきたいなと思
うんです、ねうん、ちょっと確認を
してで、まあ、それ以外にも
磁石案なんですか
僕磁石案いいと思いますね
うん
あだって一番あの力かかずこう固定されてさ取りやすいしさ
なんかね僕からしたらちょっと大げさなんですよね
何が
もっとシンプルなやり方で一個一個磁石作るって結構大変やと思う
だからそのキャップがねそんななんか大掛かりなものになるんだったらそれはちょっと違うかなと
キャップをいっぱい作らないかんっていうのがそうそうまあちょっとネックはなって
る例えばねこれ全部つけて、
うん、
結構いろんなものいるじゃない両方にこっちとこっちいるじゃないですかそれプラスそれが例えばこれだけで済むんやったらこっちの方が絶対いいです
うん、それができるやつね、うん、
スポンジ1枚貼るだけでいいとか
そうそうそ
う、うん、なんかねあの機能を足していくのと削っていくっていうところ、
うん
うん、
まあだからいろんな案でいいんじゃない
そうですね中田さん磁石案で
僕磁石案で決まってないただそれできるできないはまず確認取ってもらわないと、ま
あ、選択肢を覚えればいいですね、
は
い、
そうそうそうじゃあ自分の思うベストを、
はい
スケッチ手書きで、
はい
パワポじゃなくて手書きでお願いします。でそれをまた書いて、
はい
世に集まりましょう。
はい、
これ、はい、ロゴは入れといた方がいいですか。
まだええやろ。なんでや
それ
ロゴの大きさとかそういう話まだいいから。いいですか。
はい
はい、
はい、じゃあ今日そんな感じで終わりましょうか。
はい、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。